小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話ではなぜいつも隣のおじいが登場するのかをテーマにお話ししていただきましたね。
ね、日本の昔話はとっても多いんですよね。学術用語としてすでに隣のじじいがだって僕ら呼んでますからね。
名前がまた面白いですね。
面白いでしょう。だけどそのよく見るとね、日本の北の端と南の端では神のじいと下のじいとかね、あるいは金持ちと貧乏人とか兄と弟とかっていう別な言い方もあって、隣のじいってのは割と新しいって言っても300年ぐらい経つと思いますけどね、そういうものだと思うんですよ。でも隣ということをとてもこう意識するっていうところは日本人今でも強いかもしれませんよね。
はい、そこに込められたメッセージが、
そう、隣のことを気にするのはもちろん当たり前なんだけど、あんまり気にしすぎてね、隣がやってるから俺もやんなきゃいけないとかいうふうにあんまり思わない方がいいということだと思うんですね。隣は隣、私は私っていうのが大事なんじゃないかな。
じゃあ今日のテーマは、
今日はね、狼の話を聞いてもらおうと思うのね。
はい、
昔話ではね、特に日本の昔話では狼がいろんな姿で出てくるんですよ。でしかもこれヨーロッパと比べると随分違うもんですからね、狼っていうのはそういう意味で比較研究する一つの大事な切り口だなと思ってるもんですからね、今日はまず日本の狼の話を聞いていただこうと思って。
あまり知られてないかもしれませんね。
そうで
しょ、狼というとグリムですか。
そう
赤ずきんちゃんだったり、
狼と七匹の子ヤギとかね、はい、あの が有名ですけどね、
割と悪者扱いされてます
ね。そう、悪者扱いでしょ。日本の昔話はね、ちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですか。
で、僕が一番好きなのはね、こういう話なんだけど、ある男がね、山で仕事をしていたら遠くからその狼の吠える声が聞こえてきたって、ウォーって聞こえてきたもんで、早く帰らなきゃいけないと思って帰り支度をしてたら、もうそこへ狼が現れた。それで大きな口を開けてね、近づいてきたもんで、もう食われると思って覚悟した。そしたら近づいてきたんだけども、口を開けてるだけで全然飛びかかってこない。変だなと思って口の中を覗いてみたら、なんか骨が刺さっていた。これだと思って怖かったけれども、その口の中に手突っ込んでね、その骨を取ってやった。そしたら狼口を閉じて、でもう帰っていくのかと思ったら帰っていかないで、そのまま後をついてきた。で、男はもうとにかく怖いから早く家帰ろうと思って急いで帰っていったら、ずーっと狼がついてきたってんですね。それでやっと家へ着いて、家へ入ったら狼はスーッと山の方へ帰っていった。これを送り狼って言うんですよね。
そうなんですか。現代では送り狼
は悪いことするでしょ。
そうですね、襲われる、襲う側の送り狼ですよ。
あれはね、狼に失礼なんだよね、本当言うと。
そうなんですね、
今のがね、僕たちの昔話の世界でいう送り狼なんです。本当に送ってくれた、そして守ってくれた狼。
あら、そうだったんですか。
そういう意味なんですよ。で、これはね、あの日本の昔話のだけじゃなくて、日本人の古い狼観と結びついてるみたいなんですけどね、それまたあのゆっくりお話しするとして、いくつかそういう例をね話しますけど、今のは骨を抜いてやってそのまま家まで送ってきたでしょ。で、そーっと帰ってきましたね。それで終わる話もあるので、今度はね、その後にさらについててね、帰ってったんだけども、明け方になったらその男の家の戸口の前で何かドサーッと重いものが落ちる音がした。で、何だろうと思って戸口を開けてみたら、狼がいて死人を引っ張ってきてたんです。人間の遺体ね、それを口にくわえて引っ張ってきて、そこを置いた。で、びっくりしてね、狼がそれ恩返しに持ってきてくれたんだなと思ったけども、人間ちゅうものはこういうものは食わねえんだと言ったら、狼がまたその死人を引っ張って山の中へ帰ってった。で、翌朝また明け方にドサーッと重いものが落ちる音がした。何だろうと思って行ってみたら、ここにウサギが置いてあって、で、狼がそこにいた。で、お前ありがとうって言ってね、狼にお礼を言った。で、狼はとうとうと山へ帰っていったと、こういう話しますね。狼の恩返しと言ったりね、狼の贈り物なんても言いますけどね、こういうパターン多いんですよ。このパターンが大抵は口の中に何か刺さってるのが多いんですけどね、 足に傷がついてる、それを直してやったっていうのもありますけども、それでいつもお礼をくれるんですよね。あるいはこんなのもあんの、ちょっと怖いんだけどね、山の中で男が仕事してたら狼が出てきたと。それで口を開けてたんで覗いてみたら骨が刺さっていた。でその骨を取ってやった。で狼は帰っていくかと思ったら帰っていかないで、そのまま男の袖を噛んでね、ぐいぐいぐいぐい引っ張っていった。それで俺はどこでやられるんだろうと思ったら、そばにあったお堂の縁の下に引きずり込まれた。で俺はここで食われるんだと思って覚悟してた。そしたら狼は袖を外してそのお堂の前へ行って、なんかじっとしてる。でしばらく経ったらその表の道を千匹狼がダダダーッと走っていったんですね。狼の大群が走っていった。昔話ではよく千匹狼って言うんですけどね、千匹もの大群が走っていった。それで大群が行っちゃってから狼また戻ってきて、男の袖をまた噛んで、でお堂の下から引きずり出して、それでもう食われるかと思ったらそのまま後つけてきて、で家まで送ってくれた。それで帰っていった。これが送り狼、または千匹狼とも言いますけどね、
うん、助けてくれた、
助けてくれてんですよ。ちょっと怖いでしょ、千匹の狼がダーッと走ってた。
そうですね、うん、その中にいたらもちろん
も、もちろんもうやられるわけですよね。 そうですね、それを助けて。でこれと似た話はね、千匹の狼がダーッと走っていくっていうんじゃなくて、こういうのもあるんですね。なんかで狼を助けてやった後ね、で山の中でまた別な日ですけども仕事していたら、そこへ狼が 7,8 匹現れて、それで取り囲まれて、でもう今にも食われるというふうに思って覚悟したら、そこへ大きな狼がバーッとかけてきて、それで吠えたと。そしたらその取り囲んでた狼たちがみんな山の中に逃げてた。見たらこの間骨を抜いてやった狼だったなんですよね。典型的な狼の恩返しってやつね。いい話でしょ
う。そうですね、うん、
日本の昔話ではね、こういうふうにね、狼が人間を食っちゃったって話はあんまりないんですよね。そうじゃなくて今のような恩返しの話の方が多いのね。もう一つね、今度は恩返しじゃないんですけどね、こういう話もあるのね。これは福音館の日本の昔話っていう5冊本の中に入れておきましたけどね、狼のまつげって話なのね。これも不思議な話なんだけど、あるところにね、おじいさんとおばあさんが暮らしてたのね。でおじいさんは一生懸命毎日稼ぐんだけども、家へ帰ってきてもね、ばあさんが邪険な人でろくになんか食べ物もくれない働かされるばっかりでね、はい、あんまり食べ物くれないもんで、ほとほと嫌になって、でもう俺も年取って老い先短いんだから、いっそのこと狼にでも食われて死のうと思って山の中に入っていくんですね。それで東の山へ上がってって、東の狼よ、どうかわしを食ってくれって叫ぶんです。すると狼が東の山から現れるんだけども、何も悪いことをしていない人間を食うことはできないって言って行っちゃうんですね。で今度は西の山へ登ってって、西の狼よ、どうかわしを食ってくれって叫ぶ。すると西からまた狼が来るんだけど、何も悪いことをしてない人間を食うことはできないって言って行っちゃった。で今度は南の山へ行って、同じように南の狼よ、どうかわしを食ってくれって叫ぶと狼が出てきたけど、同じように何も悪いことをしてない人間を食うことはできないって言って行っちゃった。で最後に北山の狼よって言って叫ぶと、北山から狼が出てきてくれた。それで食うことはできないと言って、で俺のまつげを一本やるから、このまつげでうちのばあさんをかざしてみろと言われるんですね。それでまつげを一本くれた。でその男はまつげを持って家へ帰っていった。それでそのまつげをかざしておばあさんを見たら、ばあさんだと思っていたのは実は古い面取りだったって言うんです。古い面取りだった。それでじいさんはたまげて家を飛び出していった。それでそれ以来行き交う人々を一人ずつね、その狼のまつげをかざしてみたら、ある時は首から上が蛇だったりね、体は人間なんだけど、首から上が蛇だったやつもいたし、ムカデだったやつもいたし、タヌキだったもいた。そういういろんな動物だったってことが見えるんです、わかるんですね。それでそうか、ばあさんは鶏の生まれ変わりだったのかと言って、ばあさんのことを諦めた。 でそれ以来はじいさんはねもう里で暮らすのがつくづく嫌になって山の奥へ入って一人で暮らしましたとさっていう話なんですよ。
結局は一人暮らしするんですね。
そう一人暮らしになったという話でそこは寂しいんだけどね、これ不思議なのはその狼がまつげをかざして人間の正体を見るというねこの話結構多いんです。
そうなんですか。
日本のね あっちこっちで分布があるんですよ。狼のまつげって言われてるんですけどね。でばあさんじゃないのもありますけどね、どっかで働いててそれでいろいろ苦しい思いさせられるもんだから死のうと思って狼のとこ行ったら狼がまつげくれた。
狼のまつげは狼の目みたいな位置づけなんでしょうね。
でしょうね。
そ
う
で
しょうね。
それで人を見るという。
そうそう見るというね、うん、それでね今までお話したのはその狼が恩返ししたり送ってくれたりそれからまつげで人を見たり、これってね実は古代日本のね狼観と非常に近いんですよね。古代の日本では狼ってのは神様だったんですね。それでそれは今でも名残がありましてね、秩父のなんとかいう神社にはあの狼のお守り札を貼ってね狼の絵が描いてあるのがあるそうです。そういう神社がね丹後の方にもあるそうですしね、結構あるんですよ。あちこちに狼を神様として扱ってる神社ってね。ですからそういうその狼は人の本性を見抜く力を持っているというそういうなんか不思議な神秘的な力を持った動物というふうに考えられた。でそれが元禄時代っていうからだいたい17世紀の終わりから18世紀始めたと思いますけれども、
江戸時代
の中頃っていうか、はい、まあ初めの頃というかね、なんか成熟した時期ですよね。その頃からね記録上は人間が狼に食われたっていう記録が出てくるんだそうです。それまではね人間が狼に食われたっていう記憶はほとんどないそうですよ記録は。だから昔話の中には古代の日本人のね狼か神様としての狼、それから不思議な神秘的な力を持ったね人の本質を見抜く力を持った狼としての記憶がね昔話の中に残ってるということは言えそうなんですよね。
狼も深いいい話です ね,
ねとってもだからね狼って面白いんですよ、うん、
今週は小沢先生に狼の話を紹介していただきました。日本では狼観ってあるんですね。
そうですよ。狼って言葉を言わないでね意味言葉にして山のものって言ったりね犬神様と言ったりしてそのちょっと狼って言葉を使わないで別な言い方で言うそれほど尊敬していたっていう時代があるんですね日本には。
例として送り狼のお話それから狼の贈り物
ね、
はい、これ先生がお書きになった本にも載ってましたね。
そうですね、はい、あの福音館のその日本の昔話には入れてあります。
本当に狼というとどうしてもグリムのイメージがあって、うん、あの悪者扱いされてる、ね、イメージがありましたけれども、ね、今日のお話を聞くと狼様様っていう感じになりました。
そうです、そうです、犬神様なんですよね
さて来週は先生
狼の話をねもうちょっと続けて聞いてもらおうと思うので、今度はあのグリムの場合の狼と七匹の子ヤギとかねそういうものもちょっと引き合いに出して聞いていただこうと思います。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生今日もありがとうござい
ました
。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。